聖書にあります神の言葉に聞きます。マルコによる福音書の第9章の30節から37節です。新約聖書79ページの下の段になります。一行はそこを去ってガリラヤを通って行った。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて三日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り十二人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。私は、冒頭から私事で恐縮ですが、私は、最初に教会に行ったのは中学校の2年生であり、本格的に教会に通い始めたのは、もう19歳あるいは18歳ぐらいの時でありました。キリスト者の家庭に育ったわけではありません。最初、とにかく何もかもが分かりませんでした。教会に行っても通いながらも分かって教会に行ってたわけじゃありません。分かりたい、大切なことを知りたいと思って教会に足を向け続けていました。その中で、今でも覚えておりますことは、やっぱり聖書が大事ってことはだんだん分かってきて、聖書を読みたいと思うようになって聖書を手に取りました。けれどもわからない、どうしたらいいか、ある方に紹介された本を読みました。その本は聖書の読み方という文字通りのですね、題でありました。そして、その本を読んだ時に今でも覚えていることがございます。その本の中にこんなことが書かれていました。聖書というの言葉を私たちが読むとき、聖書の言葉に聞くとき、いろんな感情というのを私たちは持つ。なんか辛い思いを持つこともあるし、なんか厳しい刺されるような思いを持つこともある。だからそのことで悲しむこともある、苦しくなることだってある。そのことも大切。でも、もしあなたが聖書を読んで、悲しくなってばっかり、苦しくなってばっかりだとしたら、あなたの聖書の読み方はきっと何かが間違っている。聖書ってのは私たちに喜びをもたらす、喜びを運んでくる言葉、そんな内容のことが、正確な引用じゃないです。私の記憶の中にある言葉として今紹介しました。私は今でもその言葉を、覚えていて、また一つの手がかりとしてきました。今日も一緒に聖書を読んでやっぱり喜びを与えられたいですよ。しかも 私たちが読んでいるのはマルコによる福音書という福音書なんですね。福音書と呼ばれるものです。私は、まあ、あえて言うと聖書って言うのは全部福音書だというふうに言ってもいいと思っていますが、でもとりわけ福音書というのはというふうに呼ばれているものでありまして、またこの今読み続けておりますマルコによる福音書は冒頭の言葉が神の子イエス・キリストの福音の始めという、もうそのものズバリの福音を伝えてるんだ、語りたいのは福音なんだって言って語り出されている言葉なんです。この福音っていうのは喜びの知らせっていう意味の言葉です。グッドニュースっていうふうにも言われます。嬉しくなる知らせなんです。神の国の福音とマルコによる福音書のことは言われることもあります。イエス様が述べ伝えた神の国もまた福音として伝えられている、そういうふうに言われているのがこのマルコ福音書なんです。今日もその中の一部をお読みしたわけです。でもどうでしょうか、皆さんはここをお読みになって、ああここに福音があるって思いますかっていう、いう問いがあると思うんですね。特にまたまず注目していただきたい言葉がございます。それはちょうどこの箇所の真ん中あたりにある35節の言葉です。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。ああここに福音があるというよりは、ああ教えがある、ああ教訓がある、ああ生きるべき道が示されている、まあそういうふうに、少なくともここですぐに福音っていうものを読み取ることができる人はそんなに多くはないと私は思えてならないんですね。でも今日の箇所にも必ず福音がある、だって福音書なんですから。じゃあ一体その福音はどういうことなのか、今のたった今読みました言葉の中にも福音ということが語られている。じゃあ一体それはどういう福音なのかということをやっぱり問わずにおれません。私もそのことを、今日も覚えながらここに立っています。福音を伝えたい、でもその福音をここからどういう言葉で伝えたらいいのかということを問うてまいりました。そして問いながらなおここに立っているとも言えます。その言葉を今日聞きたいと願います。たった今お読みしましたのは35節の言葉で、これはイエス様がお語りになった言葉です。今日の説教の題は底辺に立つという題であります。なんかちょっと不思議な題でありますが、準備するときにこの題にしようと思ってつけました。この題の底辺というのは、この底辺に立つというこの言葉はこの35節のイエス様の言葉というものに根ざしてといいますか、そこから取りました題です。イメージとしては底辺というのは三角形です。三角形の一番下のことを底辺っていうじゃないですか。あるいはもっといいと思うのはピラミッドですね。ピラミッド型のこう頂点があって、ピラミッドってこういう形になってるじゃないですか。その底辺ですね。そこにイエス様が立つことを求めておられる。すべての人の後に、またすべての人に仕えるものになりなさいってことは底辺に立つということだというふうに言えると思います。 この言葉がどういう事情で語られたのかが、その前の33節以下に語られております。一行はカファルナウムに着いた。カファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。こうございます。皆さんは誰が一番偉いかって、そういう議論をしたことありますか？ありますか？友達同士のような関係だとこういう議論はおそらくしないと思います。一対一で話しているところで、私とあなたとどっちが偉い、俺とお前とどっちが偉いなんて話すのはおかしいですよね。まあ、よほどちょっと 変な関係ですよね。で、まあ、成熟した関係ではそういうことは通常起こりません。そういう議論が起こるのは決まってある程度の規模の集団です。また、先ほどの言葉を使うとピラミッド型の、まあ、組織の中で起こってくることです。そして、ある程度の集団であって、まあ、そのことが一番問題になってくるのは、一番現れるのはその集団が形成されていく時ですね。多くの人たちが集まってきて、これからどういうふうにしてそれが秩序を立てられるのかという時に話題になるのが、誰が一番偉いのかっていう話です。そしてこの時のまさにイエス様とこの弟子たちの集まりっていうのは、まあ、そういう状況に、まあ、ありました。イエス様はガリラで最初の時を思い出していただくと、伝道を始められたわけですよね。最初は数人の弟子たちだけ、私についてきなさいと言って漁師とかいろんな人たちを集められたわけですよね。呼びかけられてイエス様に従う人たちが生まれていった。最初は少人数だけど、だんだんだんだんこのマルコによる福音書を読み続けていくと、なんかすごい群衆とか5000人とか4000人とか、途方もない人たちが集まってきているわけです。そしてある時点でイエス様は12人の弟子たちを特に選んで使徒とされたということが書かれておりましたですね。まあ、そういうふうな中で起こってきたのが、誰が一番偉いかという議論だったと、まあ、言えるでしょう。まさに形成されていく中で、誰が一番偉いのか、誰が、じゃあこの12人の中で、12人は選ばれた、じゃあこの12人の中で誰が一番偉いんだって言って話し始めているわけですね。またそれだけのことではございません。誰が一番偉いのかという議論が起こった背景には、信仰の問題がございました。今日の箇所の前の8章27節以下には、イエス様があなた方は私を何者だというのかと、尋ねられて、まあ、そして弟子たちを代表して、ペテロがあなたはメシアですと告白したということが出てきています。これがペテロの信仰告白といわれる、このマルコ福音書の真ん中ぐらいに出てくる非常に大事な出来事でした。そして、このメシアですと告白しまして、ペテロがメシアですと告白したわけですが、その告白を聞かれたら後にイエス様は、最初にの受難予告を始められたということが、書かれております。それが8章の31節以下ですね。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。 ところがですね、ところがその場面でペトロが、イエスを脇へお連れしていさめ始めたとあります。ペトロはイエス様の十字架のこと、イエス様の受難のことを聞いたとき、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、私はそれは受け入れることができませんと言ってるんですね。で、これは、ペトロだけのことではなくて弟子たちみんなの思いであったでしょう。確かに弟子たちはイエス様がメシアだというふうに告白することにはなりました。それは間違ってないし正しい告白だったし、ここに至ったってことです。でもその先のことがまだなんですね。どういうメシアなのか。このペテロがイエス様がこの話をされた時にいさめたということの中に、ペテロがどういうメシアを待望していたのかということを、メシアというのはどういう存在だと、イエス様がメシアであると言った時にどういうメシアなのかということを彼が思っていた見方というのが、分かってきます。彼はペテロは当時のユダヤ人たちが信じていたように、メシアとはローマの支配から解放して、イスラエルを解放して、かつてのユダヤの栄誉栄華を回復してくれる、そういう存在だと思い込んでいました。そういうメシアとして神様から使わされてイエス・キリストは来られた。もっと言うとメシアっていう言葉は油注がれたものという意味なんです。で、油を注がれる、就任するときに、そしてこれは王様でもあったんです。だからペテロは要するにこう言っていいと思うんですよ。イエス様をなんだかね、この地上の、要するに地上の王のもっと強いバージョンみたいなですね、そういう存在として覚えていたわけです。だからイエス様が来られることによって、メシアであることによって、そしてこれからなさる御業によって、地上に王国を築いてくださる、そういうメシアとして信じていたわけです。だから十字架はあっちゃいけないことなんですね。死んじゃったら大変だってことですよ。言ってしまえばそういうことですね。でも、問題はですね、そういう王国っていうふうにして考えたときに、そこには王国であれば、そこに地上の支配王って王様がいて、要するに王国は王様が一番トップにいて、その下に大臣がいて、なんか将軍がいてとか、地方長官がいてとか、そして人民がいるみたいな、なんかそういうピラミッド型の組織っていうのがこう出てくるわけですよ。だから誰が一番かっていう議論を始めるわけなんですね。で、上のものは下のものをその場合支配しますね、順番に。そして下のものは上のものに支配される、上のものは下のものに、要するに仕えていくわけですよね。下のものは上のものに仕えていくわけですよね。そういう構造っていうのが出てくるわけなんです。だから弟子たちがここで誰が一番偉いかっていうのは、そうやってイエス様が王国を実現してくださるとしたら、彼らはそうやってそういうメシアだと信じていましたから、だったらこれから先イエス様が王として即位された時、 一体誰が一番なんやろうなって。おお、ペテロさん、あなたはイエス様から特別扱いされてたからペテロさんだよねきっと。他の誰かがいやいや、ちょっとペテロはちょっとまずいんじゃないって、この間イエス様からめっちゃ怒られてたしねって、そういうことを、いやいや、じゃあヨハネさんでしょう、ヤコブさんでしょうとか、みんなそういうふうに言いながら、いやいや私だとか心の中では思ってるような話をしとったわけですよ。そしてですよ、そういう話をしていて、それをイエス様が気づいて、一体何を議論してるんだって言ったわけですね。で、彼ら黙ってたって言うんですね。答えれなかったんです。なんかおかしなことしてるってな気づいてたのかもしれませんね。でもそんな弟子たちに対して、そんな12人をイエス様は呼び寄せて座られて、イエス様は座られて、そして12人を呼び寄せられたとあります。これは非常に大事なことを伝える時の、ありさまって言いますか、そういうものが描かれているそうですね。そしてイエス様が言われたのが、一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさいっていう、この言葉だったわけです。これはものすごい不思議な言葉なんですよ。単なる教えとかの次元の話じゃないんです。弟子たちはめちゃくちゃ驚いたじゃないか、分からないなりにも驚いたでありましょう。聞いたこともなかったでしょう。なぜならこの言葉ではピラミッド型がひっくり返ってるからです。上に立つものはトップに立つんじゃない、全ての人の後ろに、それとして全ての人に仕える、仕えられるんじゃないです。上に立つものは仕える、一番前に、一番頂点に立つんじゃない、一番底辺に立つ。ピラミッド型をイエス様はひっくり返されたんです。なぜならイエス様はがもたらそうとされている国に関わるんです。いや、もたらしておられる国に、それが神の国ってものなんです。イエス様が口を開けば語られることっていうと神の国の話だったと言ってもいいと私は思っています。神の国って何？イエス様は神の国を伝え続けられましたお方です。そしてイエス様の福音っていうのはそのことに関わっています。なぜならイエス様の福音を、マルコによる福音書は一番最初に、イエス様がどんな言葉で福音を伝えられたかを記しておりまして、それは神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいっていう言葉だったっていうふうに語ってるじゃありませんか。1章15節ですよね。そしてその神の国の福音がこのことの中に関わってるんですね。その神の国の福音をイエス様がもたらされてきたから、それは弟子たちが思っている地上の王国と違うから、別の構造を持っている。それは地上の王国と違う。そのことを弟子たちは神の国に生きる者として知るようにとイエス様を求めになったってこの言葉を語っておられる。ピラミッド構造じゃない、この地上の国と違うんだ、地上の集団と違うんだということをイエス様はお語りになっておられます。そういう言葉なんです。そしてこの言葉というのは、ただ単に弟子たちへの教えという言葉を超えている部分があるんですね。これどういう言葉で伝えたらいいかと思いますが、 私があえて言うとこういうことだと思うんですが、ここで私たちはこの言葉の中にイエス様の姿を見ることができるんじゃないかって、神の国で弟子たちはイエス様がトップ、そしてこのだって自分たちはそのイエス様のトップである、そのところでこのイエス様に仕えるという順位を考えてたわけですよね。で、誰が一番か、誰が一番使えるのか、そして神に使えるのか。でもイエス様はそうじゃない、そうじゃない、神の国はそうじゃない。全ての人にむしろ使えていくんだと、最後に立つんだと。つまりこれはイエス様の姿がここで浮かび上がっているってことなんです。もっと言うと、この言葉が底辺に立つということであるなら、イエス様こそ底辺に立たれたお方、底辺に立っておられた方であり、またとりわけ十字架の死ということにおいて底辺にお立ちになるお方である、その一つの印のような言葉がここには語られています。あなたたちは、イエス様はここで、あなたたちの間で使えるものになりなさいって、あるいは後ろに立つものになりなさいって言われたんじゃないんですよ。すべての人って言われたんです。あなたたちはすべての人の後ろに、すべての人の、ね、後ろに立つ、すべての人のに使えられるんじゃなくて、使える、すべての人というの言葉を2回繰り返されています。これがイエス様なんです。イエス様はすべての人 に使えられるために来たんじゃなくて、使えるために来られたお方、すべての人のこう上に立つことに来られたんじゃなくて、一番底の底に立つお方として来てくださった、そのイエス様のがもたらされた神の国がもう来てるっていうことです。そこに生きようっていうことをイエス様はおっしゃりたいわけですね。でも弟子たちはなかなかこのことが分からなかった。だから弟子たちに対してイエス様はさらにですね、一人このそこにいた一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げてこう語られたというんです。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。この受け入れるということですが、なんかこう思い描くようにしてここ書かれていて、なんかその家には子供がいたんですよね。なんかわうや騒いでたかもしれませんが、その子供を一人、ね、抱き寄せて、そして掲げて、しかも真ん中に置いて、言われたわけです。で、この子供を受け入れる者はって、このような子供の一人を受け入れる者はって、この受け入れるってことは別の言葉で言い換えますと使えるということです。上のものに仕えて生きるのじゃありません。主の腕に抱き上げられたそのような子供の一人に仕えるんです。これが弟子たちに求められていること、私たちに求められていることだと言われるんです。このピラミッド型の組織だとどうしても上のものに仕えて生きるわけじゃないですか。だってみんなこの世においてそうでしょう。どうしても上の者に仕えるってことが会社でも職場でもどこでも求められるじゃないですか。そして自分の序列を気にして、自分がどんな存在なのかっていうことを、どんな組織だったらその組織の中で位置づけられてみたいな、そして上の者に仕えて生きるわけです。でもイエス様がここでおっしゃってるのは、そうやって仕えることを上の者に向けるんじゃない。上の者がに仕えることがキリストに仕えることであり、神に仕えることだと思っていたのですが、弟子たちは イエス様は上の者に仕えなさいと言われたのではなくて、子供の一人を受け入れよ、子供の一人に、このような子供の一人に仕えなさいと言われました。この子供ってのはどういう存在かというと、なんか可愛らしい無垢なものという考えは聖書の中にはございません。この時代のもちろん子供は子孫を継ぐ非常に貴重なものとして、大切な子供が与えられることは祝福であるとされましたが、同時にまた子供っていうのは、人数に入らない、人間扱いされないものでありました。弱く、そして、無力であります。そしてこのピラミッドの中では一番、それこそ一番下に属するものだとされていたわけですよね。でも弱い、無力で、また子供は何か報いてくれるわけじゃありません。何かくれるわけじゃないです。しかしそういう子供という存在を受け入れて、そういう子供に使いなさい、そのような、そのことはつまりその弱さを受け入れ、弱さに使えよというふうにイエス様はおっしゃったことです。このことはただ弱い誰かを受け入れるようにということだけでは、ね、もちろんこれもまたないんですね。この御言葉もまたイエス様が私たちに何をしてくださったのかということを表しています。イエス様の姿を表しています。私たちはみんな弱さを持っています。また罪深いものでございます。無価値であります。本来その私たちの罪をイエス様は受け入れてくださったのです。そして死んでくださった。この私たちをイエス様は大切に受け入れて、私たちに仕えてくださったお方なんです。その方だからこうやって言われている。そして実は今日の聖書の箇所の前にこんな言葉が語られています。一番最初ですね。今日の聖書の箇所の一番最初です。ここにイエス様は人に気づかれるのを好まれなかったとあります。気づかれるのを好まれなかったのは訳がありました。道の途上、ガリラに取って行かれたんですが、気づかれたくないと言ってずっと思っておられたとあるわけです。そして家にたどり着く、ついてさっきの場面になるわけですが、この気づかれるのを好まれなかった、気づかれるのを好まれなかったのは、その理由についてこう語られています。それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され、殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。これはイエス様が弟子たちにこのことを伝えようとされていた、このことを集中して伝えようとされていたから、もう他の何にも妨げられなくて、このことを伝えたい、このことを伝えたいってイエス様が思っておられたから、気づかれるのを好まれなかった、そういう続きになっているわけです。そしてここで、イエス様が言われた、言葉ですね、弟子たちに教えられたことが、これが人の子は人々の手に引き渡され、殺される、殺されて三日の後に復活することに、復活するという、そういう言葉だったというふうに記されています。これが二度目の受難予告と呼ばれる箇所です。一度目は先ほど触れましたけれども、少し触れましたが、8章の31節です。そしてこれが2度目です。あと1回出てきますが、イエス様は、1度目に続いてもう一度ここで再び、十字架と復活について語られたわけです。この、2番目のこの受難予告には特徴があります。1番目にはなかったことが見られます。その一つの特徴は、イエス様を殺す人たちが一度目では長老、祭司、 律法学者でによってっていうふうに語られていたのですが、ここでは人々となっています。このことはイエス様の苦しみと死が長老祭司長律法学者のゆえであるというよりも、私たちすべての人に関わっているってということです。またもう一つ、この二度目の受難予告の特徴は、引き渡されという言葉が用いられていることです。イエス様の十字架の苦しみと死は引き渡されることによって起こるんです。この言葉はイエス様が人間によって捕らえられ、十字架の死へと引き渡されるということが一つでしょうけれども、それだけじゃなくって、もっと深いところで神様によって引き渡されるということも語っている言葉なんですよ。というのは、ローマの信徒の手紙の、8章の32節にはこうあります。私たちはね、引き渡されるというと、それは人間が引き渡した、裏切った者たちが弟子たちが引き渡したなんて思うんですが、聖書は必ずしもそう語っているばかりではないのです。それと合わせてこういう言葉があります。ローマの信徒の手紙の8章32節、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、これは死に引き渡された方はという言葉です。御子と一緒にすべてのものを私たちにたまらないはずがありましょうか。この引き渡しは神によるということです。御子イエス・キリストを死に引き渡したのは根本的には父なる神様なのです。なぜか、それは御子イエス・キリストによって私たちをすべての罪から解き放つためです。私たちの罪の贖いを成し遂げることを神様が御子イエス・キリストによってお望みになって、そのようになさったんです。根本的には父なる神様のその御旨、御心がここで表されています。そしてイエス様ご自身がその神様の御旨の中で、すべての人の後ろに、すべての人にまた仕えてくださったのです。その方がこのように言われるわけですね。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。この言葉の中にあるのはこのことなんです。つまりこれは福音です。イエス様が私たちにのためにしてくださったことがある。この小さな子供も私たちなんです。そういう、なんか私たちに自身に何か価値があって、私たち自身に何かがあってじゃないんです。本来無価値で弱くて罪深い私たちのために、御子イエス・キリストが来てくださって、神様の御旨によって来てくださって、そして十字架にかかって死んでくださってなんです。そういう神の国が来ている。その神の国の中をもう弟子たちは生きている。だから弟子たちに言われるんです。すべての人に使えるものになりなさいと、今日の箇所ではこういう言葉がありましたが、実はもう一度ちょっとあと見てみますとこう出てくるんですね。もう一度出てくるんです、この似た言葉が。10章の44節です。マルコによる福音書の10章の44節に、でイエス様はこうおっしゃるんですね。 あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。そう言われて、続いて45節でこの言葉の真意が明かされるんです。人の子は仕えられるためではなくて、なく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。イエス様が今日の箇所でも伝えられているのは、ご自分が何のために十字架にかかられたのか、自分が何をなさろうとしておられるのか。それはイエス様がもたらされた神の国っていうのはどういうものなのかっていうことをお伝えになっているんです。それはこの世のものと違います。そういう現実の中に私たちは招かれているわけです。イエス様は確かに、ペテロが告白している通り、メシアであります。メシア、油注がれたものであり、誠の王です。使えるために来てくださった、この方が使えるために来てくださった、命を捧げるために来てくださった、私たちのためです。弱く貧しく罪の家に滅びるはずの私たちの罪のために、何の報いも返すことができない私たちのために、つまりこの一人の子供のために、十字架にかかって死ぬために来てくださったのです。底辺にそのようにして立ってくださった。そして今もキリストは変わりません。私たちはこのお方によって支えられています。これが誠の王であるイエスというお方です。この王である方が全ての人に仕えられるしもべになられた、これが神の国です。この方が私たちの王です。この神の国に生きるがゆえに、イエス様は弟子たちにそのことを知るようにと今日の言葉を語られているのです。つまり今日の言葉の一番深いところには、この神の国が来ているっていうことがあるんです。もう来ているって、やがて将来実現するから今こうやって生きようねっていうのとは違うんです。もう来ているって、こういう救いがあなたたちのもとに届いている、そういう救いの中を生きている、だったらこう生きるほかはないじゃないかっていうことをイエス様が語られているのが今日の御言葉です。そのことに気づいて歩んでごらんということですね。お祈りをいたします。神様、今日の御言葉を感謝します。このイエス様のお言葉を私たちへの言葉、語りかけとして聞き取ることができますように。イエス様はここで私たちに、神の国はすでにあなたたちのところに来ていると語っておられます。それゆえの言葉です。どうぞこの私たちのために、すべての人のためにご自分の命を捧げてくださったキリスト、私たちが今日ここでも仰ぐことができるように、そしてその方の言葉としてこの言葉を聞いて生きることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。